本日お読みする聖書箇所は使徒の働き8章の1節から4節になります。新改訳聖書2017年版新約聖書の248ページになります。使徒の働き8章の1節から4節新約聖書の248ページになります。それではお読みいたします。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために大変悲しんだ。サウロは家から家に押し入って教会を荒らし、男も女も引きずり出して牢に入れた。散らされた人たちは御言葉の福音を伝えながら巡り歩いた。ただいまお読みした聖書箇所より、散らされた人たちと題して石川健太新学生よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
はじめに一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの大いなる御名を心から賛美いたします。主の日にこうして私たち一人一人の名を呼び、教会へ導いてくださり、あなたに礼拝を捧げられる恵みをありがとうございます。どうか御言葉を語るこの者の口をあなたが清めてください。聞く者があなたを固く信じることができますようにお導きください。あなたが共に行ってあなたの栄光が表されますように、このお祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はじめまして、私は今ご紹介いただきましたけれども、石川健太と申します。今日こうして花の木キリスト教会の愛する兄弟姉妹とともに礼拝をお捧げできる恵みに心から感謝しております。またこのような未熟な新学生をお招きいただき、こうして御言葉の奉仕をさせていただくことも感謝しております。私は東京都羽村市にある聖書神学者という神学校の1年生です。私の母教会は皆様と交わりを持たせていただいている湘南ライフタウンキリスト教会です。今日一緒に参加させていただいていますけれども、家族は妻と小学校4年生の娘3人家族です。神様の召命をいただき、牧師を志して今神学校で学んでいる中にありますけれども、まだ1年生でもあり、まだ拙い宣教の働きですけれども、神様の御言葉を語らせていただき、また少し私の献身の証をさせていただければと願っています。早速ですが御言葉に向き合っていきたいと思います。
マイクを近づけていただい
て、はい、OK、はい、ありがとうございます。聞こえますか？
はい、
あ、すみません、ありがとうございます。今お読みいただきました使徒の働き8章1節にあるエルサレム教会とは、ペンテコステの時に誕生した初代教会のことを言います。初代教会はどのような教会生活を歩んでいたのでしょうか。使徒の働き2章42節をお読みいたします。可能な方はお開きください。使徒の働き2章42節。彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。この箇所から初代教会では大きく4つのことが行われていたことがわかります。1つ目は人たちの教えを守りとあります。人たちはイエス様の福音を宮に集まる人々に 教えていました。二つ目は交わりを持ちです。交わりは原文のギリシャ語でコイノニアという言葉が使われています。コイノニアには共有、共同といった意味でも使われる言葉です。人々は親睦を深めていただけではなく、使徒から教えられたイエス様の福音を分かち合い、共に生きる者として交わりを持っていました。三つ目は、パンを裂きです。パンを裂くことについては、今日教会で行われている聖餐式のことです。これはパンと杯によるイエス様の教えであり、契約によるものです。四つ目は祈りです。2章46節を見ると、一つに集まっていることがわかります。ただ集まっていたのではなく、祈りにおいても人々が心を一つにして祈りを捧げていたと思います。ここは開かなくて結構ですけれども、使徒の働き1章14節には、彼らは皆、女たちとイエス様の母マリア、およびイエスの兄弟たちと共に、いつも心を一つにして祈っていた、とあります。この箇所は、イエス様が昇天された直後のことが記されています。彼らというのは、使徒たちのことであり、イエス様を信じる人たちは、イエス様が昇天した直後から、いつも心を一つにして祈っていたのです。この四つのことから、御言葉が語られ、御言葉を分かち合って、深い交わりを持ち、イエス様の新しい契約である聖餐式がなされ、教会で心を一つにして祈ることが、初代教会では行われていました。そして2000年以上経った今もなお、私たちが大切にしなければならないことではないでしょうか。さて、使徒の働き8章1節にお戻りします。8章1節に戻って確認をすると、今確認したような初代教会の歩みの中で大きな変化が起こり始めます。まず、サウロがステパノを殺すことに賛成していたとあります。ステパノは7章の終わりを見ると、石を投げつけられて殺されています。この出来事から、ステパノは最初の殉職者とも言われます。なぜステパノは殺されたのでしょうか。ここも開かなくて結構ですけれども、使徒の働き6章9節をお読みいたします。ところが、リベルテンと呼ばれる街道に属する人々、クレネ人、アレクサンドリア人、またキリキアやアジアから来た人々が立ち上がって、ステパノと議論したとあります。この議論でステパノが主張した内容が、モーセや神を冒涜したとして、民衆、長老、律法学者たちによって、ステパノは最高法院に連れて行かれ、処刑されたのです。ステパノの殉職までに、使徒であるペテロとヨハネが福音を伝えることで逮捕される出来事はありました。しかし、ステパノは使徒ではなく、いわば教会の役員のような立場の人でした。人たち以外がイエス・キリストの福音を伝えている、語っているということが教会全体の主張とされ、無差別に迫害が行われていくようになります。使徒の働き8章1節後半では、その日エルサレム教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされたとあります。ステパノの殉職を通してクリスチャンに対して激しい迫害が起こります。 人たち以外のクリスチャンはエルサレムにいることができなくなり、ユダヤとサマリアとの地方に散らされていきます。また2節を見ると、敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために大変悲しんだとあります。悲しい出来事に思いを巡らせながらも、自分たちも殺されてしまうのではないかという緊迫した中にあったことがうかがえます。しかも3節、サウロは家から家に押し入って教会を荒らし、男も女も引きずり出して牢に出たとあるように、教会、クリスチャンがいる家々を次々に入って荒らし、男も女も捕まえて牢に入れていました。迫害に一気に火がつき、クリスチャンは生きるのか死ぬのかという状況にあったと思います。この激しい迫害はエルサレム教会の絶望的な状況だったのではないでしょうか。しかし神様は試練を試練のままで終わせることはありません。神様はこの迫害を宣教の大きな転機へとさせます。散らされた人々は愛するステパノを亡くし、家や教会、自分たちの町から追い出され、帰るところも失い、心を一つにして祈り合っていた兄弟姉妹とも離れ離れになりました。この状況は生きる希望を失っても不思議ではありません。しかし4節、散らされた人たちは御言葉の福音を伝えながら巡り歩いた。絶望的な状況にありながらも、彼らは福音を述べ伝えながら巡り歩いたのです。自分たちが絶望的な状況にあるとき、福音を述べ伝えながら巡り歩くことは簡単なことではありません。しかし初代教会で教えられていたイエス様の福音と、神様を心から信じていた人たちの信仰から、私たちは学ばされることが多くあるのではないでしょうか。ここで使徒の働き一章八節をお読みいたします。使徒の働き一章八節、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。一章八節の御言葉には、聖霊が臨むときエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまでキリストの証人となると言われています。迫害によって散らされた初代教会の人たちは、先ほどの使徒の働き8章1節で見たように、ユダヤとサマリアへと散らされていきました。そして福音を述べ伝えながら歩いていき、その福音は地の果てまで広がっていきます。イエス様が使徒の働き1章8節で言われたことが、ここまで見てきた使徒の働き8章のところで成就したことがわかります。私たちはここまで神の計画のうちに福音が広がっていくことを見てきました。私たちに馴染みのある世界地図は、日本が中心に置かれているものではないでしょうか。初代教会があったエルサレムを地図の中心にすると、日本は端に置かれます。一章八節にある地の果てまでとは、具体的に日本のことをイエス様はおっしゃったのではないとは思いますが、 確かにエルサレムから遠く離れた場所にいる私たちにまで福音は届いています。しかし福音が遠くまで届けば良いということではありません。地上にある最後の国、すなわちすべての国々に福音が述べ伝えられれば良いのでしょうか。一章八節の地の果てまでという言葉の果てはギリシャ語でエスカトゥーという言葉が使われています。この言葉は他の聖書箇所でも用いられていて、多くは最後という言葉で訳されています。開かなくて結構ですけども、ヨハネの黙示録22章13節では、私はアルファであり、オメガである、最初であり、最後である、初めであり、終わりであるとあります。今お読みしたヨハネの黙示録22章13節にある最後であるの最後と、先ほど確認した地の果ての果ては先ほどご紹介した同じギリシャ語のエスカトゥーが使われています。よって地の果てを地の最後までと訳すこともできます。それは世界のもとへが据えられる前から神にあって選ばれた最後の一人に及ぶまで福音を伝えることを神様は望んでいるのではないでしょうか。テモテの手紙第1、2章4節では、神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられますとあります。神様はすべての人が真理を知り救われることを望んでいるのです。聖書に親しみがある方々は、使徒の働きはどんな内容ですかと聞かれると、パウロの伝道旅行と思う方々が多いのではないでしょうか。パウロの伝道旅行によって異邦人への伝道が大きく前進していきます。サウロはヘブル語の名前です。皆さんがご存知の通り、サウロはパウロという名前に途中で変えられますけれども、パウロはギリシャ語の名前です。ギリシャ語が当時共通語であったのですが、異邦人伝道旅行の際にギリシャ語名がパウロに与えられたのは神様の計画によるものほかありません。迫害というキリスト者にとって危機的な状況により、キリスト者が散らされていくことで異邦人伝道が始まっていくきっかけになりました。今日見た散らされるきっかけとなった迫害を起こしたのはパウロです。パウロはこの後改心し、迫害を起こすほど憎んでいたイエス・キリストの福音を述べ伝える旅へと使わされていきます。先人のクリスチャンたちが命がけの福音宣教と、また迫害の首謀者であるパウロを用いて福音が述べ伝っていくことを知るとき、私たちは神の偉大な計画を見ることができます。その神様の計画の中には、命がけで福音を伝えてくれた多くのキリスト者がいます。その働きによって2000年以上の時を経て、私たちは福音を知ることができています。命をかけて福音を伝えてくれた人たちの熱意を受け取り、私たちが普段教会から散らされている、それぞれが使わされている場所でイエス様の証人とさせていただきたいと思います。私も神様の福音を伝えるべく神様から証明をいただき、この4月から聖書神学者という神学校に入会しました。 多くの人々がイエス様の救いに導かれることを願い、神の救いの御業のお手伝いを微力ながらにさせていただきたいと思い、今学びと訓練に励んでいる中にあります。私がどのような歩みの中で救いと献身へ導かれたかを分かち合わせていただきたいと思います。私は無宗教の家庭で生まれ育ちました。そんな私が初めて教会に足を踏み入れたのは、会社の同僚で当時交際して今日も来ているクリスチャンの妻に誘われてのことでした。私は幼少期に起こったオウム真理教の事件を通して宗教に対して偏見を持っていました。彼女と交際を始めると好意はありながらも宗教を信じている人という偏見も少なからず抱いていました。そんな思いを抱きながらも交際を始めてから半年後に彼女からの誘いを受け、私は教会に行くことにしました。今後のことを真剣に考えるためにも、とりあえず行ってみようという軽い気持ちで教会を訪れました。私は少し複雑な家庭環境の中で育ったため、愛は人間の上辺の感情にしか過ぎないと思っていました。しかし、教会を訪れた時に、教会の方々が温かく迎えてくださり、キリストの教のこと、教会のこと、神様のことはわからないけれども、ここには愛があふれていると感じ、教会に通うことになりました。教会に通うようになって3ヶ月ほどして、初心者向けの学びを牧師と始めました。そこで知ることは全てが新鮮であり、衝撃ばかりでした。私は聖書の学びを通して、自分が罪人であることを知ったとき、過去の自分を振り返り、自分がたくさんの人を傷つけ、偽りを働き、自分勝手な歩みをしていること、心の中でたくさんの人を殺していることに気づかされ、今まで神様に背いて生きてきた自分は、罪人であることを認めざるを得ませんでした。そしてイエス様の十字架の贖いは私のためだったと知ったとき、今まで傲慢だった私の心は砕かれ、愛に薄れていた私は本当の愛の意味を知り、イエス様の愛による救いに預かりたいと心から思いました。しかし、未信の親や友人たち、またクリスチャンとして社会やっていけるかなど、たくさんの不安と心配が押し寄せてきました。受洗するにあたり一番の悩みは、両親に洗礼について伝えることでした。伝えると、自分のことなのだから自分で決めなさい。でも家ではキリスト教の話はしないこと、親の葬儀やお墓はどうするつもりなのか、もし教会で結婚式をするなら心からお祝いはできないと言われました。しかし、この時には不安な気持ちでしたが、両親からそれらの言葉が告げられた時に、不思議と私には平安が与えられました。なぜならその時、牧師夫人や教会のご婦人の方々から教えていただいた御言葉が思い出されたからです。ペテロの手紙第1:5-7、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなたのことを心配してくださるからです。この御言葉に導かれ、私は洗礼を受けました。受洗後は彼女との婚約式、結婚式があり、子供も与えられ、神様の導きによって全てが祝福されていました。結婚してから約3年後、私たち家族は姉夫婦が住んでいるカナダへ旅行する機会がありました。カナダ滞在時は、姉夫婦が通っている日本語教会の礼拝に加えていただきました。そこで、カナダに長年住んでいる日本人の方と話した際に、私は日々、多くの日本人が神様の救いに導かれることを祈っているということを聞きました。 このことを聞いたとき、自分が何かできることはないのか。神様を知らない人たちに神様の愛を伝えたいと思わされ、献身について祈りましたが、その時には具体的な道は何も開かれませんでした。それから5年後、2021年4月に、私は仕事の都合でタイに転勤することになりました。赴任する際は家族も一緒に行く予定でしたが、コロナ禍で渡航規制があり、私だけ先にタイに行きました。タイに着くと2週間の隔離生活があり、隔離が明けた直後にロックダウンとなりました。ロックダウンはスーパーと病院のみしか営業が許されず、集会なども禁止されていたため、教会で礼拝することもできませんでした。外国人と仕事をしたことがなく、海外に住んだこともなければ、一人暮らしもしたことがない自分には、すべてが初めての体験でした。半年後に規制が緩和され、バンコクにある日本語教会に行くことが許されました。コロナ禍で人が少なくはなっていましたけれども、海外で神様に励まされながら仕事をしている方、移住して何十年もタイで礼拝を捧げている方々に、とても感動をしました。しかし訪問当初、牧師もタイに渡航できず、オンライン礼拝で、街道には5名程度という状況でした。教会に新たな人が与えられることを皆で毎週祈り合いました。不思議なことに、その祈りはすぐに答えられ、次から次へとたくさんの賜物を持った方々が教会に与えられました。今は人数も30人ほどの人が集まり、様々な奉仕者も与えられています。これらのことを通して、キリストの教会が立て上げられていくところを目の当たりにさせていただき、またタイにいらっしゃる多くの宣教師たちの出会いもあり、世界中の人々に神様の福音を述べ伝えるために、主の働き人がまだまだ足りないことを感じました。私は福音宣教のために何かできないかと、カナダで与えられた思いを再び思い起こし、何か私にできることがあったら主よ示してくださいと祈りました。祈ってから間もなく、ある日の礼拝説教で、マルコの福音書16章15節、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい、という御言葉を聞きました。この御言葉を聞いた瞬間に、あなたを使わす、全世界に出て行き、福音を伝えなさい、行きなさい、と、私にはっきりとイエス様が語ってくださいました。この時私の目には涙があふれ、神様が私に行きなさいと言っている。世界中の人々に救われてほしい。神様が導く場所で福音を述べ伝えたい。いや、伝えなければならない。と、献身の証明が与えられました。私たち夫婦は、献身が御心であるのか、どのように進むべきかを、分かりやすく示してくださいと、夫婦で毎日神に祈りました。そんな祈りを始めてから数ヶ月後、私はタイでパニック障害を患いました。発症直後は辛い思いもしましたけど、今の弱い自分は今後神様に仕えていくための益となるように、神様から出たことであると御言葉によって教えられました。コリント人への手紙第1、12章、10節。ですから私は、キリストのゆえに、弱さ、辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは、私が弱い時にこそ、私は強いからです。この御言葉から、辛い状況にありながらも、私たち夫婦は、神様の計画が動き出したように思えました。また、病を患う前から、献身が主の御心であれば、二つの課題をクリアしてくださいと祈っていました。一つ目は、 海外から日本の進学校へ入会するタイミング、2つ目は送り出していただく母教会の兄弟姉妹とコロナ禍と海外転勤により4年以上交わりが途絶えていたので交わりの回復についてです。この者の献身が主の御心でしたら具体的に一つ一つ整えてくださいと祈っていたところに、病を患ったことによって会社から帰国の事例が出ました。決して病を患うことが良いということではありません。しかし病は私を強めるだけではなく、神様から出たことは人の想像しない形で具体的に道が開かれていくという体験を通し、献身は神の御心であると強められていきました。神様がなぜ私を海外転勤へ導いたのか最初は分かりませんでしたが、教会が立て上げられていく経過、世界中で神様の働き人が必要である現場を間近で見させていただき、神様は私に献身の証明を霊肉ともに教えてくださるためのご計画であったことが分かりました。生まれ育った家庭環境、会社で妻との出会いを通して神様と出会い、海外で主の御業を目撃し、病気によって強められ、想像をはるかに超えた形で献身への道が開かれていくこと、これらすべては神様が私を献身者へ導くための大切な歩みだったと信じています。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたのお名前を心から賛美いたします。私たちは福音の広がりがどのようなきっかけで始まっていたのか、今朝御言葉を通して知ることができたことをありがとうございます。私たちに絶望的な状況と思えても、あなたは私たちのすべてをご存知であることを感謝いたします。あなたの福音宣教の働きに私たち一人一人を用いてください。世界中の人々があなたを信じ、あなただけが崇められますようにと心から期待いたします。御言葉に養われ、神の栄光を表すものへと私たちをお導きください。すべてを感謝し、このお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。